全くのゼロからですね、数百万ドルを稼ぎ出す世界的スポーツアイコンを作り上げるには一体何が必要だと思いますか？あなたなら、どこから始めますか？
そうですね、まあ普通に考えればなんか類まれなる遺伝子とか天賦の才みたいなところから探そうとするでしょうね。でも現実のエリートスポーツ界をもっと深く覗い込んでみると、そこにあるのは結構芸術で精密なエンジニアリングの世界なんですよ。
なるほど、エンジニアリングですか。
ええ、感情とか偶然が入り込む隙間がないくらい全てが計算し尽くされているんです。
まさにそこが今回のテーマなんですよね。今回のこのディープダイブでは、ただのアスリートの成功談をなぞるんじゃなくて、その真のチャンピオンの構造っていうものを根底から解体していきたいなと。
はい、とても興味深いアプローチですよね。
今回本当に膨大な資料を集めました。ウィキペディアの細かなトーナメントデータから始まって、最新のスポーツニュース、フォーブスの収入ランキング、あとは個人的なインタビュー記録まで、
かなり多角的なソースの山ですよね。これらを全部つなぎ合わせると一つの巨大なシステムが見えてきます。
そうなんです。で、今回の私たちのミッションは、インドのバドミントン界の至宝 PV シンル選手をレンズとして、エリートスポーツの裏側に隠されたメカニズムを探求することです。
彼女のキャリアは本当に現代スポーツの縮図みたいなものですからね。
ええ、彼女のようなトップアスリートが日々直面している時にカオスで時に理不尽な現実についても容赦なく切り込んでいきます。あなたもぜひ自分ならこのプレッシャーの中でどう立ち回るか想像しながら聞いてみてください。
人間の情熱と極限まで計算されたシステム、この2つがどうぶつかってどう融合するのか。偉大なアスリートの背景には必ず精巧な設計図が存在しますからね。
ではその設計図の第一歩、シンル選手のルーツから見ていきましょうか。実は彼女の父親であるP.V. ラマナ氏は元バレーボールのインド代表選手なんですよ。
ああ、バレーボールですか。
はい、1986年のアジア競技大会で銅メダルを獲得して、鉄道省にスポーツ枠で採用されたエリートです。さらにアルジュナ賞っていうインドスポーツ界の最高栄誉まで受賞しているんですよね。
つまり幼い頃からプロフェッショナルな競技環境の基準っていうのがすでに家庭内にあったということですね。勝者のメンタリティとか肉体管理が日常だったと。
まさにそうですね。ただここでちょっと面白いドラマがありまして。
何でしょう。
家族の中で最初この子にはスポーツの才能があるって期待されていたのはシンド選手じゃなかったんです。
え、違うんですか。
ええ、後に医師になる元ネットボール選手の姉のディビアさんの方だったんです。
なるほど、お姉さんの方が有望視されていたんですね。
そうなんです。7歳のシンド選手は姉や自姉妹がバドミントンをしているところに混ざりたかったんですけど、バドミントンもやり方も知らないくせにって笑われていたそうです。
最初は決して選ばれし者じゃなかったわけですね。ただ純粋なやりたいっていう泥臭い情熱だけがあったと。
はい。でも彼女はその悔しさをバネにして毎日スポーツにのめり込んでいきます。で、ここからお父さんであるラマナ氏の究極のエンジニアリングが始まるんですよ。
お父さんの指導が本格化したんですね。
ええ。なんと午前3時に起きて56キロも離れたゴビチャンドコーチへのアカデミーまで1日2回も彼女を車で送迎し始めたんです。
片道56キロを1日2回ですか。しかも午前3時から。すまじい執念ですね。
さらに特化すべきはバレーボール特有のジャンプスマッシュの生態力学をバドミントンのプレーする娘のフォームに直接組み込んだことなんです。
ああ、それはすごく論理的ですね。バレーボールのスパイクにおける強烈な体幹のねじりと垂直飛びのメカニズムをバドミントンのラケットワークに異種交配させたわけだ。
ええ、まさにカスタムメイドの武器を持たせたわけです。
単なる熱血指導じゃなくて、他競技の力学を応用するっていう非常に高度なアプローチですよね。
本当にそうですね。でも彼女を真の世界的アイコンへと押し上げたのは肉体的なトレーニングだけじゃなかったんです。
メンタル面での介入ですか。
はい、2016年のリオオリンピックに向けたゴピチャンドコーチのメンタルエンジニアリングがこれまた凄ましくて、なんと彼女から携帯電話を完全に没収したんです。
スマホ没収ですか。現代の若者にはきついですね。
それだけじゃなくて、大好物のアイスクリームとか甘いカード、あのヨーグルトですね、そういったジャンクフードを60日間完全に禁止したんですよ。
60日間も。日常生活の楽しみを完全に断ち切る劇薬ですね。それは
ここでちょっと考えてみたいんですけど、これってまるで F1 マシンから不要なパーツを削り落とすような徹底ぶりですよね。
あらゆる変数をコントロールしようとしていますね。
でも、人間に対してここまでの極端な剥奪って本当に必要なんですかね？カロリー管理はわかりますけど、スマホ没収とかアイスまで奪う精神的な負荷って、逆にプレッシャーで燃え尽きさせるリスクの方が大きい気がするんですが。
まあ、一般的な感覚だとそう思いますよね。過度な抑圧は反動を生むと考えるのが普通ですから。
ですよね。
でも、ここでコーチが排除しようとしたのは、単なる余分なカロリーとか画面を見る時間じゃないんですよ。彼らが本気で取り除きたかったのは、決断疲れという見えない脳の消耗なんです。
決断疲れですか？肉体じゃなくて脳のエネルギーの問題ってことですか？
その通りです。人間って一日の中でこの通知に今返信すべきかとか、食後にデザートを食べるべきかみたいな微小な選択を何千回も繰り返していますよね。
確かに無意識にやってますね。
そしてその一つ一つの決断が確実に精神的なエネルギーのタンクをすり減らしているんです。
はあ、なるほど。
コーチはこうした日常のノイズを強制的にゼロにすることで、彼女の脳内にオリンピックという異常なプレッシャーに耐える絶対的な真空状態を作り上げたと言えます。
ははあ、スマートフォンのバックグラウンドで動いてる不要なアプリを全部強制終了させて、CPU の 100% を金メダルを取るっていうメインプログラムだけに集中させるようなものですね。
美しい例えですね。まさにその通りです。日常の決断をシステムに委ねることで、彼女自身の意志力をすべてコート上のシャトルだけに集中できるようにした。
なるほど。
これは精神的な虐待ではなくて、極限状態を生き抜くための見えない鎧を着せるプロセスなんですよ。
そしてですね、その見えない鎧がいかに強固だったか、私たちはすぐに目撃することになります。リオ五輪の決勝戦です。
あの有名な試合ですね。
はい。相手のスペイン代表カロリナ・マリン選手は心理戦の達人でした。シンドゥ選手の集中を削ぐために、わざと審判に無断で頻繁にシャトルを交換するような番外戦術を仕掛けてきたんです。
相手のリズムを崩すための非常に狡猾な揺さぶりですよね。
でも60日間の決断疲れゼロの環境で研ぎ澄まされたシンドゥ選手の集中力は全くブレませんでした。
メンタルが一切揺らがなかったんですね。
そうなんです。試合には入れて銀メダルとなりましたが、試合終了直後、コートで感情を爆発させて泣き崩れるマリン選手の元に歩み寄って、彼女を静かに抱き起こしたのはシンドゥ選手の方だったんですよ。
自分がコントロールできない外的要因、つまり相手の挑発や敗北に対して一切動じない。メンタルエンジニアリングが完璧に機能した証拠ですね。
あの極限の敗北の瞬間に相手を思いやれる青春的成熟度は本当に世界中を驚かせました。ただエリートスポーツの残酷なところは、その完璧な設計図の賞味期限が短いという点ですよね。
一つの必勝法は長くは続きません。
時計の針を進めて2024年のパリオリンです。彼女は中国の南敏強選手にストレートで入れてベスト16で姿を消します。
パリでは苦戦しましたね。
資料を見ると、ナニ・ビンキョウ選手の強烈なフォアハンドに圧倒されて、ショートリフトや守備のわずかなミスを徹底的に突かれたのが敗因として浮かび上がってきます。
成功が長続きしない。これこそがトップレベルの宿命です。勝てば勝つほど自分のプレイデータが世界中にばらまかれて、何百人ものアナリストに解剖されるわけですから。
その通りです。その危機感もあってか、彼女はパリ五輪の前年、2023年に大きな痛みを伴う決断をしています。東京五輪に銅メダルに導いてくれた韓国人コーチ、パク・テイサン氏と離別したんです。
コーチを変えたんですね。
はい。パク氏は彼女の不調に責任を感じていて、自身の父親の病気もあって韓国へ帰国しました。その後彼女はマレーシア人のハフィズ・ハシム氏に師事しています。
これもまた自分自身のシステムを根底から書き換えるためのプロセスですね。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えたいんですが、スポーツの世界で結果が出ないからコーチを変えるっていうのはよく聞きますけど、これって企業の業績が落ちたから CEO の首をすげ替えるような安易な対処療法に見えませんか？
見えがちですよね。
韓国人コーチからマレーシア人コーチに変えることで、具体的に何がどう変わるっていうんでしょうか？
これね、CEO の交代というよりも、企業の主力事業そのものをピボット、つまり方向転換させるようなものなんですよ。
ほう、主力事業のピボットですか。
先ほど、彼女の武器は父親仕込みのバレーボール式ジャンプスマッシュだと言いましたよね。
はい、言ってましたね。
でも、何年もトップに君臨すれば、そのスマッシュの初動の筋肉の動きから、シャトルの軌道まで、ライバルたちに完全にリバースエンジニアリングされてしまいます。 分解して解析されちゃうんです。
つまり最強の武器が完全に無効化されてしまったと。
ええ。だからこそ、彼女は一度、自分を成功に導いたプレイスタイルという名の OS を、自らの手で解体しなければならなかったんです。
なるほど。OS の解体ですか。
結婚があります。一方で、マレーシアの指導スタイルは、ラケットワークの巧妙さとか、前衛での戦術的な駆け引きに長けているんです。
全く違うアプローチなんですね。
そうです。コーチを変えるということは、長年染みついた体の使い方や戦術の哲学を一度白紙に戻して、全く新しいアルゴリズムを脳と筋肉にインストールし直すという血の滲むような作業なんです。
いやー、なるほど。単にアドバイスをくれる人を変えたんじゃなくて、自分の OS の設計思想そのものを書き換えて、ライバルの分析を出し抜こうとしたわけですね。
そういうことです。凄まじい覚悟と痛みを伴う再構築ですよね。
アスリートたちはそうやって自分の肉体とか技術、メンタルを完全にコントロール下に置こうともがいているんですね。
ええ。でもですね、ここで現代スポーツが抱える最大のパラドックスに直面することになるんです。
まさにそこです。自分自身の OS をこれほど緻密にアップデートしても、一つだけどうにもならないものがありますよね。
はい、環境です。
そう。彼女たちが戦う環境そのものが全くコントロール不可能なカオス状態にあるという現実です。
今回集めた2026年インドオープンの資料を見て、私目を疑いましたよ。
ニューデリーで開催される賞金総額95万ドルのスーパーセブンファイブという巨大な国際大会ですよね。
ええ、なんと世界ランク3位のデンマークの選手、アナス・アントンセンがデリーの深刻な大気汚染を理由に3大会連続で棄権したんです。ここはバドミントンを開催する場所ではないと対立なコメントを残して、
肺活量が勝敗に直結するスポーツにおいて大気汚染の中でプレーしろっていうのは毒を吸いながら走れと言っているようなものですからね。
なのに BWF 世界バドミントン連盟はトップ選手の出場義務違反だとして彼に5000ドルもの罰金を課したんです。
5000ドルですか。はい。アスリートが自分の健康を最優先して棄権したのに罰金って、果たしてスポーツとして正しい姿なんでしょうかね。
まあ直感的にはおかしいと感じますよね。
さらにカオスは続きます。同じデンマークのミア・ブリクフェルト選手は練習会場が不潔で不健康で寒すぎて何枚も着込む必要があると苦言を呈しました。
トップレベルの大会とは思えない環境ですね。
極めつけはですね、老金融対 HS プラノイの試合中、なんとコートの天井から鳥の糞が落ちてきて試合が2度も中断されたんです。
賞金1億円超えのエリートトーナメントで鳥の糞で中断ですか。
本当ですよ。おまけにメインアリーナの照明は不均等で、変なスポットライトの影ができてシャトルを見失う選手が続出。ホークアイっていう高度なライン判定システムの設置すら間に合いませんでした。
かなりひどい祝い様ですね。
ここで一つの対比を提示したいんですけど、前年の2025年パリ世界選手権で HS プラノイはアントンセンと81分間にも及ぶ凄まじい死闘を繰り広げているんです。
81分間、人間の肉体の限界を超えるような極限のパフォーマンスですね。
そうなんです。それほど研ぎ澄まされたハイレベルな競技を、鳥の糞が落ちてきたりシャトルが見えなくなったりする環境でやらされている。まるでスモッグの立ち込めるジェットコースターに乗りながらチェスをやらされているような異常な状態ですよ。
ここで起きているのは単なる運営の節舞うじゃないんですよね。現代のグローバルスポーツが抱える構造的な摩擦の現れなんです。
構造的な摩擦ですか。どういうことでしょう。
もちろん大気汚染で棄権した選手に罰金を課す BWF が倫理的に正しいのかっていう議論はあるでしょう。でも両者の立場を客観的に紐解いてみるとですね、
ええ、
BWF としては巨額のスポンサー料や世界中のテレビ放映権の価値を維持するためにトップ選手の出場を絶対的な義務とするシステムを作らざるを得ないんです。
なるほど、ビジネス的な要請ですね。
一方でインドという開催国は急激な経済発展の途上にあって、大気汚染やインフラ整備の遅れといった現実的な都市課題と格闘している際なんです。
つまり数十億円のマネーが動く完璧なエンターテインメントとしてのスポーツという要請と、発展途上にある都市の現実のインフラとがものすごいスピードで正面衝突していると。
その通りです。アスリートは今や対戦相手のアナリティクスや自分自身の衰えと戦うだけじゃなくて、この巨大なシステムと環境の矛盾とも戦って適応しなければならないんです。
息を飲むようなジレンマですね、それは。
はい。
でもここで視点をコートの外に移すと、さらに驚くべき事実が見えてきます。試合環境がどれほどカオスであっても、シンデ選手のようなトップオブトップは、コート外で驚くほど強固で巨大なビジネス帝国を築き上げているんです。
ええ。現代のアスリートの経済圏は、コートの枠を完全に超えていますからね。
フォーブスが発表した2023年の世界で最も稼ぐ女性アスリートランキングで、彼女は16位に入っています。総収入はなんと710万ドル。
素晴らしい数字ですね。
でも驚くべきはその内訳で、トーナメントで勝ち取ったコート内での賞金はわずか10万ドルなんですよ。残りの700万ドルはコート外でのスポンサー収入やエンドースメント契約によるものなんです。
全収入の実に 98% 以上がコート外から生み出されているわけですね。
はい。彼女の影響力は絶大で、私生活でも2024年に IT 専門家の方と結婚したんですが、ちなみにビスタラ航空の機内で再会したのがきっかけらしいですよ。
へえ、ドラマチックですね。
で、ハイデラバードでのレセプションにはなんと7000人もの出席者が集まりました。
7000人、もはや国家的なイベントですね。
さらに彼女はその影響力を社会貢献にも継いでいます。 EBG 財団のアンバサダーとして、女性の職業訓練のために月額1500ルピーの支援を行うナーリシャクティというプロジェクトや、草の根スポーツの支援などに深く関わっているんです。
トップアスリートが一つの巨大な企業体として経済と社会を動かしているマイケル・ジョーダン効果のようなものですね。
そこであなたも含めて誰もが疑問に思うはずなんです。もし過酷なトーナメントでの賞金の70倍もの金額をコート外のビジネスで稼げてしまうなら、
はい、
なぜ彼女たちは鳥の糞が落ちてきたり、大気汚染で肺を痛めたりするような不利法なトーナメントで血の滲むような思いをして勝ち続ける必要があるんでしょうか。モチベーションはどこから来るんでしょう。
それこそが現代のエリートアスリートにおける新しい経済モデルの核なんですよ。
ほうと言いますと。
なぜ彼女が戦い続けるのか。それはコート上でのパフォーマンス、つまり極限のプレッシャーの中で苦しみ、敗北し、這い上がり、勝利する、そのリアルな戦いの物語こそが彼女の巨大なビジネス帝国を動かす最も強力なマーケティングエンジンだからです。
ああ、なるほど。ただ、ブランドの顔として微笑んでるだけじゃ誰も700万ドルも払ってくれないと。
その通りです。
鳥の糞や理不尽な環境の中でもがき苦しむリアルな姿があるからこそ、スポンサーは彼女の回復力とか強さというストーリーに価値を見出して何百万ドルも投資するわけですね。
ええ、本物の汗と涙という燃料がなければエンジンは止まり、渓谷は崩壊しますからね。
つながりましたね。
そして彼女が現在進めている巨大なプロジェクトに注目してください。彼女はビシャーカパトナムという都市に約3エーカーという広大なバドミントンとスポーツエクセレンスのためのセンター、世界最高峰のアカデミーを建設中なんです。
ああ、資料にありましたね。その施設には空気の流れを完璧に制御するドリフトコントロール技術なんかの最新設備が備えられる予定だと。あ、ちょっと待ってください。
気づきましたか。
これ先ほどの鳥の糞とか劣悪な照明の話と完璧につながりますね。自分が選手としてコントロールできなかったカオスな環境を今は自分自身の力で次世代のために作り出そうとしている。
まさにそれです。彼女は理不尽なシステムやカオスな環境の被害者として不満を言うんじゃなくて、コートでの戦いで稼ぎ出した資金を使って自分が理想とする完璧な環境を自ら設計して建設しているんです。
うわー、すごい。
これはアスリートがシステムに翻弄される側から自らがシステムを構築する側へと移行する極めて論理的で力強いステップなんですよ。
いやー、なんというスケールの話でしょう。今回のディープダイブ、本当に多くのレイヤーを紐解いてきましたね。
そうですね、非常に濃密でした。
振り返ってみれば、やり方も知らないくせにって姉に笑われていた7歳の少女がアイスクリームを没収されるほどの徹底したメンタルエンジニアリングを経て、
ええ、
やがて自らの OS を何度も書き換えながら710万ドルを稼ぎ出し、最終的には自らの名前を冠名したハイテク施設を建設する世界的アイコンへと成長した。その圧倒的な奇跡ですね。
偶然ではなくて、全てが必然の積み重ねとして見えてきますよね。
はい。この深い探求を通じて、あなたが自分の日常や仕事に持ち帰れる学びは何でしょうか。それはおそらく、真の成功というものは F1 マシンを組み上げるような全ての変数を排除する極限の規律と、
ええ、
それと同時に鳥の糞や不公平な照明という コントロール不能なカオスにしなやかに適応し、乗り越える柔軟性の2つの矛盾する力が必要だということではないでしょうか。
完璧な設計を追求しながらも、現実の泥臭いカオスを受け入れる、その両輪を回せるものだけが次の次元へ行けるということですね。
そうです。そして最後に、この壮大な物語を体験したあなたに、一つの挑発的な問いを投げかけて締めくくりたいと思います。
お願いします。
現代のトップスポーツは、シンドゥ選手が建設しているような数百万ドル規模のアカデミーや、気流コントロール技術、AI による分析によって、幼少期から極めて高度に設計されるようになりました。では、これから先の未来に誕生する偉大なチャンピオンは、7歳のシンドゥ選手のように、どうしてもやりたいってラケットを握るような、純粋で泥臭い情熱から生まれるんでしょうか。
なるほど。
それとも、最初から全てが計算された無菌室のような環境で、完璧なエンジニアリングによって製造される究極のプロダクトになっていくんでしょうか。あなたが次にスポーツの熱狂的な試合を見るとき、コートの上に立っているのは、泥まみれの情熱の持った人間なのか、それとも精密にチューニングされたシステムなのか、少しだけ想像してみてください。